封印された真実、軍属ラジオ。
朝日などです。今夜僕らが取り上げるテーマはプロパガンダ放送。プロパガンダという言葉、まあ、ラテン語から来てる単語なんですけど、日本語の辞書で調べると宣伝、特にその政治的な意図をもとに主義や思想を強調する宣伝っていうふうに書いてあるんですね。そして今やプロパガンダって言ったらデマとか噂とか、むしろ偽りのニュースみたいな意味になってきたんですね。でもこの遡って、第二次世界大戦中にどういうプロパガンダが作られ、それがどういうふうに作用したかっていうことを掴むことで、もしかしたら僕らが今どういうプロパガンダを浴びて、自分たちがどういうふうに振り回されているか、そのことも見えてくるかもしれません。ラジオの放送をいち早く世界のどこの国よりも巧みに生かしたのはヒトラー率いるナチスドイツでした。ナチスの宣伝大臣ゲッベルスは、19世紀は新聞の時代であったが20世紀はラジオであると言って、ラジオを用いたメディア戦略で大衆操作、そして他国の政治を乱すことをやって、次々とそれが成功を収めていくんですね。そしてラジオによるプロパガンダは戦時中だけでなく、戦後東西冷戦に突入しても当たり前のように行われていました。もちろん現在もそれがずっと続いているんです。プロパガンダボームという言葉がありました。プロパガンダ爆弾、敵地に爆弾の代わりに大量にビラをまくこと、それをプロパガンダボームって言ってたんですけど、ラジオができるとそういう爆弾を落とさなくても、毎日毎日、毎秒毎秒相手の脳みそと心に直撃する言葉の爆弾を飛ばせるようになった。しかも目に見えない、なかなか止めることもできない、国境なんか関係なく飛ぶっていう、それが第二次世界大戦におけるラジオの意味でした。この番組を作ろうって動き出した時には、僕プロパガンダの意味分かってるつもりだったんです。でもいろんな方の話を聞く中で、ああプロパガンダって自分がもうメディアリテラシーがなかったということに気づきました。これから1時間は第二次世界大戦に遡って、このプロパガンダが何だったか、そして真実はどこにあったかっていうことを掘り下げます。
封印された真実、軍属ラジオ。1941年昭和16年12月8日、日本軍はハワイ真珠湾を奇襲攻撃、3年8ヶ月に及ぶ太平洋戦争が始まりました。以来日本軍の最高司令部大本営は戦果を並び立てた公式発表を繰り返し、国民を戦争へと駆り立てていきます。
航空船および36分間の野戦をもって世界海戦史に稀なる圧倒的勝利を得ましたことはすでに発表された通りであります。この海戦におきましてアメリカの航空母艦は巡洋艦14隻を犠牲としてかろうじて遁走し得たのでありますが、この航空母艦は躍起となって搭載機の補充を行うとともに、けなげにも再挙北上してまいりました。これはカハン、スラギ、ガダルカナル方面に上陸して孤立無援のソロモンの孤児となった海兵部隊を何とかして救援しなければならなかったからであります。この気配を早くも察知した我が艦隊は8月24日これをソロモンの東方洋上に迎え撃ち、ここに航空母艦を主体とする激烈なる海戦が展開されました。
今聞いていただいたのは太平洋戦争中の 第二次ソロモン海戦の大本営発表です。1942年の8月24日に南太平洋ソロモン諸島の北の海で日本海軍とアメリカ海軍が衝突しました。そこで何が起きたかっていうことを細かくドラマチックに伝えてるんですけど、事実と一つも噛み合わないっていうことなんですよね。勝利したことはもちろん細かいところまで全部作り話でも、それプロパガンダなので、プロパガンダとして捉えたら別に問題ないんです。むしろそのアメリカの航空母艦が躍起となって遁走する、いやいやそれだけじゃなくてその後けなげにも北上するっていう、この航空母艦が躍起となったりけなげにも北上するって、これほど描写力のある恐ろしいファンタジーが作れるんだっていう、これが多分その表現力のその技術として捉えた時に実にいい。で、問題はどこかでその現実の壁にぶつかってしまう。で、それがこうプロパガンダの一つの宿命とも言えるかもしれない。当時の日本放送協会は国民だけでなく海外に向けてもその情報を発信してたんですね。まあ情報って呼ぶかプロパガンダと呼ぶか。小さな出力でも遠くまで飛ぶ電波があって、短波って言うんですけど、短波放送はその英語も行っていて、ラディオ東京っていう名前で出していました。中でも戦場にいたアメリカ兵たちがよく聞いてた、もうみんなヘビーリスナーになっていたラジオ番組があって、1943年の3月に始まるゼロアワーっていうのが人気でした。若い女性のディスクジョッキーが英語で優しく語りかけます。本名を明かさなかったので、アメリカの兵隊たちから東京ローズと呼ばれ、熱狂的な支持を集めました。
はい、元気？今晩何してる？太平洋をさまよっているみなしごさんたち、そろそろ船はみんな沈められちゃうから、どうやって国に帰るつもり？
これはアメリカ兵の戦意を喪失させるために、大日本帝国がラディオ東京で流した番組なんです。やっぱりそれを聞いて、ふるさとの恋人に会いたい、妻に会いたいっていう、その気持ちをうまくそそる放送です。
ラジオ東京の英語のプロパガンダ放送には日の丸アワーという番組もありました。パーソナリティを務めたのは日本にいたアメリカ軍の捕虜たち。太平洋戦争中、日本軍の管理する捕虜は捕虜と呼ばれていました。
日の丸アワーの音源は残念ながら残っていない、まあ入手できないんですけど、中央公論社から出版された池田紀真さんの著書、日の丸アワー対米謀略放送物語には、番組で話してた内容、虎の巻があって、アメリカの捕虜たちを指導したと書かれています。その虎の巻の一部を日本語で紹介しますと、何もしないで死ぬ気か。アツ島やガダルカナル島ではだいぶたくさんのアメリカ兵が戦死しました。戦線が日本に近づけば近づくほど日本軍の抵抗はずっと強くなりますから、アメリカ兵の戦死の割合もこれに比例して大きくなります。それですから、いずれあなた方の息子さんや恋人の死ぬ順番が来ます。その若さで何もしないで今のまま死んでしまうのは惨めで馬鹿げたことではありませんか。またこんな例文も見つけました。ふるさとの妻は 誰と遊ぶ？勇敢なアメリカ将兵諸君、あなた方が戦場で生き死にをかけて戦っている時、妻や恋人はふるさとの町で何をしているのでしょうか。人間だから寂しいのはやむを得ませんが、他の男と楽しく遊んでるのではないでしょうか。遊び相手の彼に彼女は Out of sight, out of mind、 去る者は日々に疎しと言ってはいないでしょうか。あなたが出征する前に彼女に近づこうとしていた男の心当たりはありませんか。
封印された真実、軍属ラジオ。
Radio Tokyo の Tokyo Rose の聴取率はかなり高かったらしいですね。アメリカの兵士たちはもう結構みんな聞いてて、できっとその恋しくなったり不安になったりもしてたと思うので、そういう意味では戦う士気を低下させる効果もあったかもしれないんですけど、でも米軍の組織はその、レディオ東京を聞くなっていうふうに禁止はしなかったんですね。その代わりアメリカ政府もいろんな組織が動いて日本へ向けてプロパガンダの放送に力が入りました。戦時中の諜報活動、インテリジェンス、メディア研究の第一人者で早稲田大学名誉教授の山本武俊さんはプロパガンダについて次のようにおっしゃってます。
戦争が厳しくなるとね、ラジオのプロパガンダを行わなきゃダメだという認識がね、知恵がだんだんどこでも湧いてくるんですよ。それね、プロパガンダというのはそれはやっぱ戦局を有利にするというか、自分の戦争に勝つためのプロパガンダですよね。そうじゃないと国家は成り立たんわけだから、勝つためのにどうやってやるか、その際に嘘ばかり言ってやるのか、あるいは嘘と真実を織り交ぜてやるのか、柔らかくソフトにするか強くするか、それはその時にね、国家が決めることなんだろうけど、何らかの意思表示はしなきゃダメでしょ。
第二次大戦中の1942年、昭和17年2月、アメリカはナチスドイツの宣伝放送に対抗するため、VOA、ボイス・オブ・アメリカを設立、ドイツ語による短波放送を開始します。同じ1942年に VOA は日本語での放送も始めますが、大きな問題が立ちはだかりました。日本の家庭に広く普及していたのは中波、つまり AM ラジオを聞く受信機、短波受信機の所有は禁止されていました。
ということは日本で誰も短波放送が受信できなくて誰も聞いてなかったのか。山本さんは実はごく一部の人だけ Voice of America の存在を知っていたと語っています。
やっぱりみんな聞きたがってたんだよね、真実を知りたがってると。で、真実を知ってるのはね、まあ1000人とか2000人とかいうエリートだけね、軍部とかね、そして官庁の偉い人とか大会社の社長とかね、そういう連中がね、もう短波受信機を持ってても憲兵隊は踏み込まなかったと、そういう記録もあるんだよ。というのはね、VOA とかね、うん、ああいうので放送される翌日にはね、株が動くっていう、日本の証券市場がね、敏感に反応するという報告があるんだよね。
VOA、 ボイスオブアメリカのプロパガンダで有名なのがザカライアス放送です。戦時情報局に所属していたアメリカ海軍のエリス・ザカライアス大佐、戦前在日アメリカ大使館に2度勤務していた日本通で、皇室とも親交がありました。ザカライアスは1945年、昭和20年、5 5月から8月まで14回にわたり、短波放送を通じて流暢な日本語で日本側に和平を訴えました。
僕の手元にザッカライアス放送の原稿があります。ラジオで彼がどんな呼びかけをしていたのか、ザッカライアスに代わってその一部を僕が再現してみたいと思います。我々は日本の占領下のオランダ極東インド諸島を200隻の艦隊で攻撃しました。サイパン島は600隻、硫黄島は800隻、ルソン島は1000隻、そして沖縄島へは1100隻の艦艇を使って攻撃を加えたのです。1945年6月23日8回目の放送では、沖縄の戦いは終わりました。日本の一部が初めて我が軍の手に落ちたのです。このことは太平洋戦争が新しい段階に入ったことを示すものであります。さらに1945年7月21日12回目の放送では、指導者方に申し上げますが、あなた方は現在二重の責任を負っています。第一に、日本の将来のためにあなた方の国民についての責任があります。そして第二に、すでに勝ち目のないこの戦争をこんなにも長引かせたことに対して、我々はこれを犯罪行為と認めるでありましょう。戦争を長引かせ、我々の国民の被害をますます大きくしておきながら、戦争の済んだ時に我々があなた方に寛容であるべきだなどとは、よもやお信じにならないでしょう。最後のザカライアス放送は1945年8月4日、14回にわたる放送に対して、日本側もレディオ東京でアメリカ側に和平工作につながる放送を流していたと言われます。しかし最後のザカライアス放送の2日後にアメリカ政府による原爆投下が行われて、そしてまたその3日後にもう一つ原爆投下があって、でザカライアスは後に Secret Mission という自分のことを振り返って書いた本にこう書き残しています。私は日本の幸福を唯一決断できる人物は天皇しかないと考え、呼びかけたのです。究極ともいえるプロパガンダ放送が1945年昭和20年8月15日玉音放送のおよそ3時間前に放送されました。今回文化放送報道部の取材班がアメリカの国立公文書館より Voice of America の貴重な音源を入手しました。
This is the Voice of America speaking from the United States of AmericaWe bring to our listeners in Japan now President Harry S. Truman's announcement that Japan has accepted the allied terms of unconditional surrender. To our listeners in Japan.
ルーマン大統領は連合国軍に攻勢作戦を停止するよう命令を下した旨発表いたしました。大統領は次のように述べております。波及的速やかに無条件降伏の条項に正式調印を行うよう準備が行われている。調印には大英帝国、ソビエト連邦及び中華民国の高級将官が列席する予定である。日本当局が本日早朝連合諸国に伝達したる無条件降伏受託の通帳によれば、皇帝陛下は日本政府及び大本営の調印したる署名に権威を与え、かつこれを 確証する準備を遂行中と伝えております。この調印条項とはポツダム宣言の初期定を実行するに必要なる条件であります。また東京のラジオ放送は皇帝陛下は今より4時間足らず後、すなわち日本時間にして8月15日水曜日の正午に勅令を放送される予定であります。
昭和天皇がラジオを通じて国民に終戦を告げた、いわゆる玉音放送の前に Voice of America は、もうそれに先駆けて事実を伝えてるんですね。しかも英語だけじゃなくて日本語も、それから中国の言葉、朝鮮半島の言葉、タイの言葉、ビルマの言葉、インドネシアの言葉も全部順々に伝えて、もう8月15日の早い段階で全部出てるんですね。で、僕は今まで、まあ、アジア各地にいて8月15日を体験した方の話を聞いてるんですけど、これまで何人もみんなその玉音放送で状況が一変して、自分たちのその社会の中の立場がもうあっという間に変わったっていう話を聞いてるんですけど、玉音放送で変わったんじゃなくて、この Voice of America の放送がもう先に出て、それで事実が伝わっている。これはプロパガンダ放送の部類にもちろん入るんですけど、どういうプロパガンダかっていうと、事実を伝える、実に正確に現実に即したことを広く伝える。で、米軍のプロパガンダ、アメリカ政府が日本に向けて行ったプロパガンダは嘘とかデマとかを流すんじゃなくて、プロパガンダの信憑性が高いということがもう評判としてできているので、これを8月15日に玉音放送よりも前に出したら、もうこれで決まりっていうふうになるんですね。僕がすごくこう悔いが残るのは、真実を流すことがもっと効果を発揮して、もっとこれがその聞いてれば8月6日と8月9日は違うことになったかもしれない。
封印された真実、軍属ラジオ。日米のプロパガンダ放送を語る上で転換期となったのがサイパン島の陥落です。1944年昭和19年7月、難攻不落と言われたサイパンが陥落します。日本本土の大部分が B-29 の爆撃圏内に収まりました。さらに中波ラジオの電波が日本まで届く位置に基地を確保したことにより、アメリカは中波でプロパガンダ放送が行えるようになったのです。
当時の日本の国内のラジオの状況は、短波ラジオ受信機そのものが保有が禁じられていたので、日本放送協会の国内向けの放送は全て中波 AM ラジオによるものでした。で、大日本帝国の政府は内なるプロパガンダのツールが AM で、アメリカが出す短波は届かないって、それがずっとそういう状況が続いたんですけど、サイパン陥落の後、今度はアメリカ政府が日本に向けて中波ラジオでプロパガンダ放送できるようになったんです。しかも日本語で放送が始まる、多くの日本人が聞けるようになった。見えない武器っていうふうに当時言われてたラジオなんですけど、大日本帝国はどうやってその武器に対して防衛をしようとしたのか、放送史研究家の川崎隆之さんにお話聞きました。
つまりね、中波でやられたらひとたまりもないということを日本政府も思っていたので、ある準備を始めるんです。まず日本中の遊んでる送信機を太平洋側の海岸に集めろと。それが関東までずらーっと全部で30箇所太平洋側に電波の壁を作る。敵が中波で放送してきたら、その内容を書き消すような放送を一斉に30箇所から出して、日本国民が聞けないようにしようと。
放送を機械的な雑音で消す、聞こえなくすることをジャミングで言います。当時日本放送協会は適正放送防圧と呼んでいました。再び川崎さんのお話です。
当時、ボイスオブアメリカサイパンからだいたい 1000kHz で出してた。例えば 1000kHz の放送に対してみんなで 1001kHz にぶつけてやろうじゃないか。そうすると 1000kHz と 1001kHz の放送がぶつかると差分の 1kHz、 つまりキーンという音がそこに生まれてくるんですね。
なるほど。
それはそれは聞きにくい汚い音になるんです。でそれだけもまだ足りない。でもっとね汚い音が作れないかって考えるんですね。でそういうそれで一つ考えられたのが、人間がわざわざわざわざわざこう大勢で喋ってるガヤという効果音がありますね、ガヤっていうのは。
ガヤガヤ。
これを放送したら人間の声をかぶせればアナウンス聞こえなくなるじゃないかっていう、これはちょっと効果があったみたいで各地で、採用されたんですね。
ラジオの役割は情報を伝えることなのに、相手の電波を妨害するって、これって本来のラジオではないんじゃないかと。僕はそういうナイーブなところから出発して考えてたんですけど、でもそれはちょっと甘かったかもしれない。僕の考えを覆す人に出会いました。元共同通信の記者で海外のジャミングに詳しい鳥居秀春さんです。
国際放送が始まった後30年内ですけども、うん、で各国が始めて、一番最初にその妨害電波が使われたのはそのスペインの内戦の時期と言われてますね、うん、お互いが妨害をしたというふうに言われてます。日本が一番最初にその妨害電波っていうのを発射したのはその盧溝橋事件が起きて、それで北京と天津からその蒋介石政権の南京放送に対する妨害を行ってますね。やっぱり最初からその武器として、使われたっていうことだと。
武器、ラジオって 武器だったんだ。
そうですね、
はあ、
ラジオは武器であり電波戦っていう、その電波の戦いはずっとあるんですね。本格的な電波戦が1936年、スペイン内戦から始まっていて、で翌年1937年に日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件があって、日本はもうそこからジャミングを行っているんですね。つまり電波が始まるとほぼ同時に相手の出している電波をかき消す、その聞こえないようにするジャミングも用意されていて、プロパガンダとジャミングってもう境目がどこにあるかわからないぐらいセットになってたんですね。そしてジャミングは別にその戦後になって消えたわけではなくて、いろんなところでやってるんです。小さな出力で遠くまで電波が届く短波放送を中心に行われていますけど、もうそれがどんなものか、まずは中国から2012年の音源です。雑音で相手の音を消すっていうふうに言うんですけど、中国の方のジャミングはもうもろに中国の雰囲気が出ていて、これもなんかこう風物詩に近いものかもしれない、うるさい風物詩なんですけど、次に聞いていただくのは韓国と思われるジャミングで1970年代の終わりのものです。第二次世界大戦が終わって、そこから今度朝鮮半島の戦争が始まって、ソ連とアメリカの冷戦も本格的になるんですけど、冷戦の頃のジャミングについても鳥居さんに伺いました。
冷戦がすぐ始まるとすぐその BBC と VOA はロシア語の放送を始めるんですけれども、ソ連はもう直ちに妨害電波をかけるようになってます。
なるほど。
でソ連のジャミングというのはその 国際情勢がその緊迫すると強化して、緩和するとジャミングを停止したり弱めたりという、そういう波があるんですよね。国際的な緊張度のバロメーターになってたということなんですけど、ただあのラジオリバティというアメリカがそのあのソ連向けにやってた放送に対してはそのジャミングが停止したことはないんです。
ずっと、
でこれはもう冷戦が終結するまでずっとジャミングは続いてましたね。
封印された真実、軍属ラジオ。